さあクリスマスを来週に控え、3つのろうそくが灯されました。きっと皆さんのお宅でも、クリスマスのデコレーションを飾っておられるのではないかなと、思います。我が家でも、クリスマスの、ね、ライトなんてイルミネーションというんですか、それを部屋の周りに、飾ってみました。だんだん、ね、子供たちが大きくなってきますと、飾り付けだとか、ね、クリスマスの準備が手抜きになってくるわけですけども、まあね、飾ってみると飾ってみたで、やっぱりなんかねライトが照らされてるってすごく雰囲気がいいなと、思います。少し昔話になるんですけれども、私が初めて、海外に英語を勉強するために出たのがもう20年以上前になりますが、その時ちょうど冬の季節だったのです。それで初めて海外で過ごしたクリスマスは、スイスだったんです。イギリスの語学学校にいたのですが、そこで、出会ったスイス人の、同じ学生に誘われて、その方のお宅に、クリスマスの時過ごさせていただいたわけなんです。まあ、クリスマスと言いますと、まあ、イギリスなんかはね私たちの本当イメージ通りに本当華やかな、クリスマスの、様子だったわけなんですけれども、まあ、スイスに行って驚いたのが、すごくスイスのクリスマスは私たちが経験したアメリカであるとかイギリスとかのクリスマスとは違い、すごくねシンプルだったんですね。教会の青年がクリスマスのその何かお祝いをするということで、そのイベントに参加させてもらったのですが、松明に火をつけて何もない森の中をみんなでゾロゾロゾロゾロ歩き始めるんです。そして森の各要所要所でその松明を持ってる人たちが持ってる人が泊まって、その周りに集まって、まあ、聖書が読まれ、確かね賛美歌か何か歌ったかと思うんですけども、そんなね、スポットが何箇所かあるわけなんですね。そしてそれをずっと歩き続けていくと、今度は森の本当に真ん中だったと思うんですけれども、一本のもみの木が、生えていて、そのもみの木にただろうそくだけが、本物のろうそくだけが、飾られているクリスマスツリーが あったんですね。何の飾りもついてないんです。本当ね、ろうそくだけがシンプルに飾られているクリスマスツリーで、そしてそこでまたみんなで立ち止まり、そこを囲みながら聖書を読み、賛美歌を、歌ったわけなんですね。でも私の、ね、それまでの印象というと、もうクリスマスツリーと、ね、いろんな飾りが飾ってあって華やかなイメージがあるんですけれども、本物のろうそくが、そしてそれだけが飾ってあるツリーは初めてだったので、すごくそのシンプルさが私の心に届き、美しく見え、本当に昔はこのようなシンプルなろうそくの灯ったクリスマスツリーだったのかもしれないですけれども、本当に極寒の雪の積もるヨーロッパの真冬の中でこの光が灯されているという、その光の美しさというのでしょうか、輝きが人々の心の中に希望と移り、そして喜びを与えるものだったのだろうなと、まあ昔ながら感じたのを思い出します。まあ、場所はそんな寒く雪が舞う暗いヨーロッパではありませんでした。むしろ強い日差しが差し、砂ぼこりの舞う荒野、まさに砂漠の中で喉が渇き、そして右も左もわからないような、そんな荒涼とした大地の中でおろおろとさまよう民に、岩から水が湧き上がり、そして昼は雲の柱、夜は火の柱で、神様が示される約束の地にまで導いた、そんな神様の恵みを覚えるためにユダヤ人たちはクリスマスではなくカリオの祭りというお祭りを持ってテントを建て、そこに実際に、泊まり、そしてエルサレムの中にあるシロアムの池から水を汲み、それを神殿まで運び、そしてその水を祭壇に注いで、そんな神様がイスラエルの 神にかつて与えたそんな恵みを覚えた、そんなお祭りが行われていました。そしてそんなお祭りの中で、覚えてるでしょうか、イエスは大きな声を上げて言われたわけなんです。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。そんなお祭りの中で言われた御言葉が7章の37節38節でした。しかしこの仮硫黄の祭りというのは、このお水だけを、持ってくるだけではなくて、そのお祭りの中で夜には黄金の燭台に光を灯したそうです。そしてその光を見ながら、夜は火の柱でさまよう民に行くべき道を示した、そんな神様の御業を覚えてお祭りをしたそうです。そしてそんな光を灯すそのお祭りに合わせ、イエスはまたこのように言われているわけです。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。この仮硫黄の祭りという大きな祭りに合わせ、イエスが語られた言葉を私たちはここ数週間にわたり、7章から8章へと学んでいるわけです。そして今日はこの世の光ですと言われたこの暗証聖句の、まさに箇所になりますけれども、この光ということを覚えていきたいと思うんです。本当に私たち今日も素晴らしい、天気が与えられて、太陽の光が、降り注ぐ、一日でありますけれども、光と私たちのこの生活、そして命というものはすごい深いつながりがあるのではないでしょうか。そして光と同時にその水というものも私たちの命に、そして暮らしには欠かせないものであります。特に、この寒い冬に、降り注ぐ太陽のありがたみ、私たちは当たり前のように感じていますけれども、北陸だとか東北地方の方に言うとね、この太陽が照ってるということがね、本当に珍しいことなんだよ。私もスコットランドの冬を経験しましたけども、あの冬を経験したら本当に1年で逃げた日本に来てしまったように、どんよりと、本当に暗い冬であるわけなんです。この光が注がれているということが本当に恵みであるわけです、ね、太陽の光がなかったらこの地球上はあっという間に、凍りつくマイナスの世界となり、私たちが存在できなくなる、ね、そんなように光があるということは私たちにとっては恵みであり、そして私たちの命がその光によって保たれている、そんな大きな役割があるわけです。そして光は私たちに、暖かさを与えるだけではなく、照らしているわけですよね。暗闇の中では何も見ることができません。しかしこの荒野で暗闇の中に火が灯ったからこそ、彼らがどこに行くべきか道が分かったように、私たちも光と共に見ることができます。そして光のもとに私たちはどちらへ歩むべきなのか知ることができます。そしてクリスマスの明かりやそのデコレーション、イルミネーションを見ると、私たちの心が、ときめく、そしてまた喜ぶように、光の輝きは私たちの心を本当に明るくするものであるなと思うんです。そんな光を思いながら、イエス様は私は世の光ですと私たちに言われました。でも今日の箇所を、12節から読んでいきますと、イエス様はまるでイルミネーションのようにチカチカ輝き、私たちがわあ綺麗だ、ね、だから本当に喜び、そしてときめくような、確かにそのような光の役割もあるかもしれませんが、そのようなものだけではないということなんです。 なぜならイエス様は、私は世の光です、そして命の光をあなた方に与えるのですと言われているからです。そんな大胆な宣言に対してパリサイ人たちはまたイエスに、いちゃもんをつけてくるわけですよね。そんな 大したことをね、お祭りの中で大したことを、宣言をしているけども、あなたは自分で自分が光と言っていて、そんなことは、意味がないと。もしあなたが光であるというならば、誰か他の人の証言を持って証明しなさいと、そのようにイエスに言うわけです。しかしイエス様は18節で、私が自分の証人であり、また私を使わした父が私について証しされています。まあ、私たちが太陽を見るならば、もう太陽であるということは一目瞭然であり、太陽であることを確認するために誰かの証言が、必要ではないように、イエス様ご自身が神であられ、その神であられるイエス様が光ですと言われているならば、誰の証人もいらないのではないかとイエス様は言われているわけですよね。そしてしかもそのことは父なる神が証人であると言われているわけなんです。イエス・キリストは、私は世の光ですと言われ、そしてその光、本当にイルミネーションのようにチカチカ私たちに輝く輝きを与える光ではなく、神であられ、イエス・キリスト自身が全てを照らし出す光であるということ、その辺にある普通の光ではない、イエス・キリスト自身がその光の源であるということを、ヨハネの福音書は私たちに明確に教えているわけなんです。そして私たちの体が、この肉体が、この生命を維持していくために、この太陽のこの輝きが必要なように、不可欠なように、世の光であるこの神の存在が私たちの魂にとってなくてはならないものである、そのことを私たちに明確に伝えておられるのではないでしょうか。しかし私たちの目に見えるこの世界に生きているだけならば、ね、私たちにはこのように太陽の恵みがあり、そして豊かな水があり、私たちの命を維持するためには十分な環境がもう揃っていると思うでしょう。しかしヨハネの福音書が、そして聖書が私たちに教えていることは、それだけではないんですよ。もう一度イエスの言われた言葉を思い出していきたいと思うんです。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる、このようにイエス様は言われました。また私が命のパンです、私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことはありません。永遠の命に至る食物のために働きなさい、それこそ人の子があなたに与えるものです。また私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。そしてこのようにも言われています、誠に誠にあなた方に告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。 水であり、パンであり、食物であり、命であり、実に私たちのこの見える世界においても自然にあるものでありますが、イエスが言われているのはそれだけではないんですよ。目に見えないかもしれない、しかし私たちを全て作られ、そして私たちの存在を愛し、そして導いていてくださる神の存在をあなたが知り、そしてその神を認め、そして神と私たちがつながり、イエス・キリストを通して私たちに与えられる新しい命、霊的な命に生きるということがあなた方に必要なことなんです。ですから私は光としてこの地上に下り、そしてあなた方を照らし、私の光を持ってそのことをあなた方に見させ、目を開き、そして気づかせてくださる、これが世の光であるイエス・キリストのメッセージであるわけなんです。光と言いますと本当に輝き、そして私たちはその光を喜ぶわけですけれども、先週も話したように光は、見るだけではなく私たち自身も照らし出します。私たちの心にある暗闇や罪という問題をも光は照らし出します。そしてそのことは私たちにとっては痛い経験です。なぜなら隠しておきたいものがさらけ出される、自分の無力さ、弱さを痛感させられるからです。しかし光であるイエスが私たちの罪を照らし出されるということは、聖書は罪から来る報酬は死ですと言われているように、その罪という問題が私たちから神を遠ざけ、そしてその魂を死へと向かわせる、私たちは罪という問題があるということに気づかされなければならないわけです。そしてその罪という問題のためにキリストが十字架にかかってくださり、そしてその罪の許しを経験するということが神の与える新しい命へと歩み始める大切な転換点、ターニングポイントというのでしょうか、私たちの人生の大きなポイントとなるということを私たちは知らなければならないわけです。イエス・キリストがその輝きを持って私たち自身をも照らしてくださる、そんな世の光であるわけなんです。永遠の命の光を持ち生きるということはどういうことなのでしょうか。新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。本当に私たちに永遠の命ということをヨハネの福音書では繰り返し繰り返し、教えています。そんな命ということを考えながら、この御言葉を読んでいたときに、ある、例え話を、思い出しました。本当ごめんなさい、私ね記憶力が確かでなくて、きっと皆さんにね前にねお分かちしたことがあるんではないのかなと思うんですけども、もし2度目でしたらごめんなさい、私は多分話したことがないと思って、お分かちするわけなんですけども、あるクリスチャンの方の、ブログに紹介されていたちょっとした、文章なんです。本当に命の光を持って生きる、永遠の命に生きるということを分かりやすく例えている、お話なので、紹介させていただこうかなと思いました、こういうタイトルがついています。出産後の命を信じる会というお話なんです。あるお母さんのお腹の中に双子の赤ちゃんがいました。そのお腹の中の一人の赤ちゃんがもう一人の赤ちゃんに尋ねます。なあ、出産後の命を信じるかい。もう一人はその赤ちゃんに答えます。 もちろん信じるよ、出産の後には何かあるに決まってるさ、僕たちが今ここにいるのも後の自分になるための準備をするためなのかもしれないね。なんだよそんなのナンセンスだよ、尋ねた方の赤ちゃんは言いました。出産後の命なんかないよ、一体どんな命だって言うんだい。わからないけどさ、でもきっとこの中よりももっと光があると思う。もしかしたら僕たちのこの足で歩いて口から物を食べれるのかもしれない。もう一人は言いました。そんなバカな、歩くなんて不可能だよ、口から物を食べるだってバカバカしい、栄養はへその緒から摂取するんだよ、出産後の命なんてありえないね、へその緒が短すぎる。僕は何かあると思うな、そしてそれはこの中とはきっと違うんじゃないかな。もう一人は言い返します。誰も出産後の世界から戻ってきた人なんかいないだろ。出産は命の終わりなんだよ。出産後の世界には何もなくて暗闇と不安があるだけで、僕たちはどこににもたどり着かないんだ。そうかな。でもきっとお母さんには会えると思う。お母さんは僕たちの面倒を見てくれるよ。お母さんだって？君はお母さんなんか信じてるのかい？じゃあお母さんは今どこにいるんだよ？お母さんは僕たちの周りを取り囲んでいるよ。僕たちが生きているのはお母さんの中なんだ。お母さんがいなければこの世は存在しないんだよ。僕にはお母さんは見えないね。ということはお母さんなんかいないと考える方が理論的だ。もう一人は答えました。時々じっと静かにしているとお母さんの声が聞こえるよ。お母さんを感じることができる。僕は出産の後には現実の世界があって、僕たちがここにいるのはその現実に向けて準備をするためだと信じているんだ。どうでしょうか、私はこの、例え話を読んだ時に、私たちがこの新しい命に、永遠の命に生きているとはどのようなことなのか考えさせられる例え話ではないのかなと思いました。イエス・キリストが、あなた方は命の光を持つのです、あなた方は永遠の命を持つのですと言われて、そしてその命に生きるということは、お腹の中の赤ちゃんが出産後の世界というその現実を信じ受け止め歩むと同じことではないのかなと思うのです。そしてまさに私たちクリスチャンが待ち望みながら、希望を持ちながら歩むということは、このようなことではないでしょうか。この例えはお母さんのお腹の中というお話でありますけれども、私たちは御手の中でという賛美を教会ではよく捧げます。御手の中で私たちは見えない神を感じ、神の声をどこからか耳にし、そしてその御手に包まれる温かさ、その神の存在を感じながら歩んでいるのではないでしょうか。しかしふと私たちがこの世の現実に目を向けるならば、暗闇のように何も見えない、何も聞こえない、神など錯覚のようにしか感じられない、そんなこの世の現実と、そして私たちが信じる信仰の狭間の中に 生きているわけです。まるでこの二人の赤ちゃんが二人で議論し合っている、そんな私たちは葛藤の中に歩んでいるわけなのです。そしてそのような時に私たちは聖書の伝える光を、そしてその新しい命の中を歩むことなど、全くもって現実的でないように感じることがあるのではないでしょうか。しかし今私たちが現実にこの出産後の命を生きているように、私たちもいつかその神の光のもとに、神様そのご自身を見させていただき、今では永遠の命と言われてもなんだか現実味の何にもないようなものにしか感じられるかもしれ、感じられないかもしれません。しかし実はお腹の中の赤ちゃんが出産後の命の中にすでに歩み始めているように、私たちも神の与える新しい命、その永遠の命の中に生かされているということを感じつつ、その時が来るならば永遠の命に生きる現実を完全に体験することができ、そしてその喜びに預かる日が来るということを待ち望み信じながら歩む、これが私たちの信仰なのです。そしてその命の現実のために、今私たちは神と共に生きる、その神の御手の中に歩む、その準備をしているのではないでしょうか。ヨハネの黙示録ではその後の時のことをこのように言い表しています。都にはこれらを照らす太陽も月もいらない、というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりで、明かりだからである。もしかしたら現実は暗く、そしてその先には苦しい賛同という、そんな中がある、そんな中を通される経験があるかもしれません。詩編でも死の影の谷を歩む時と、私たちの生活の中には暗闇影があるかもしれません。しかしその先には子羊であるイエス・キリストが、世の光であるイエス・キリストが全てを照らす光となり、神の栄光に輝く完全な姿の神の国を見ることができるということを、私たちに聖書は教え、それを信じ、それに期待し歩むことを私たちに促しているのです。ですから私たちに与えられているチャレンジとは、その聖書の約束を信じ、そして望みを持ち、イエス・キリストが私に従う者はと言われているように、そのイエス・キリストに従うということではないでしょうか。この世においてもイエス・キリストのその光を通して、この世の視点ではなく天からの視点により、その神の姿とその神の国の現実を垣間見させていただきながら、私たちはイエス・キリストに従い続けていく、これが私たちの信仰による応答なのです。そして私たちが疑うものではなく信じるものとして、世の光であるイエス・キリストに従うならば、私たちはそのキリストの光を受け、暗闇の中を歩むことなく命の光を持つようになると約束がされているのです。そして私たちも世界の光として、まるで太陽から光を受けた月が夜空に輝くように、真の光であるキリストの輝きを私たち自身も反映させながら、今私たちが置かれている場所、その場所で輝き続けてまいりたいと思います。 お祈りいたしましょう。